桜川マキシム。
どうもジャスです。
どうもどうもアルです。はい、おはようございます。
おはようございます。ゲームの話ですよ、ゲームの話。
今回はゲームの話をしたいというアルがですね、勝手にちょっと出席を取って話をしようと思います。まあ別に大した話じゃないんですけどね。
何の話でしょうか、はい、珍しいパターンですからね。僕今、あれです、会話のリズムをつかみ損ねてますよ。
そうです。私も滑ったと思って始まりましたんで、よろしくお願いします。はい、まあ結局はですよ、延々ゲーム言うてる割には、あんまこいつ開幕以外、ゲームの話せんなと思ったんで。
当たりジャガーの話をちょっとしたぐらいって言うん
です。当たりジャガー。それで足りてたのかって話ですね。で、まあ、あれですよ。社会人の皆さんが最近時間がないんでね、いろいろやりたいこともできんつたなかだと思うんですけど、ね、うんうんうん、私もゲーマーがとかゲーム好きって言ってる割にはゲームやってないなっていうのもあったんで。
ある。アニメ好きはアニメを見ていない。
もうね、だって前ジャス君が、なしきビルドファイターとなんだかしか見てないですよっていう横で俺一本も見てないと思って凹んでましたからね。
そうそう、外務。
あ、外務だ。失礼しました。
外務がね、面白いんですよ最近。
いや、だいぶ2個止めといて。それで、まあ結局その前も話したような話じゃないような気がしますけど、はいはい、やってなくてもやったつもりになれる環境もいろいろあるし、うん、最近はそのゲームでね、新作ばっかりじゃなくても結構レトロゲーム勢とかも、そのレゲエ戦、うん、レトロゲームがいっぱいあるゲーセンとか集まって、配信とかやらかして、もう一つの勢力になってきてる部分があったり、うん、で、メーカーさんもあえて70年代、80年代風味とかいうのを作って出してある程度売れてたりするっていう状況があると、
うん、
不思議となんかこう、勢力図っていい意味、新しいの出てきてんちゃうかなって思うんですよね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
子供向け、大人向けとかじゃなくて。
え、そんなレゲエっていうと、一般的にはレゲエですけどね。
小さい絵がついてる方ですね。
そんなにレトロゲーム寄りのゲームって出てきてます？
結構、Xbox なんかが好きな方とかは、あの辺のシューティングとかあんなこと言ってんだな、こいつみたいなちょこちょこあると思うんですよ。
ああ、なんかその辺って割とね、その、うんうん、最近のゲーム機で言うたら、
はいはい。
その、ゲーム自体を配信で買ったりするパターンあるじゃないですか。
お、バーチャルコンソール的なあれですね。
あ、そう、それが言いたかった。
あとは、何でしたっけ、Xbox Live とか、その、プレステの方のやつでもありますよね、アーカイブで売ってるやつ。
あ、アーカイブ、そうそう
そう。そうそうそう。
なんかあの辺のことかなと思ったら、それ以外でもあるってことですか？
そうですね。で、やっぱりその実況中継とか動画も上がったりするんで、遠征でそこまで行ったりとか、
うん、
あとまあ最近はもうないんかもしれませんけど、そのレゲエ戦にそのユーザーさんが基盤を持ち込んで、週替わり台とかで置いといて、
ほう、
リクエストを回していくっていうニッチなサービスとかで、あ、今週これ入ったんやとか、あのダメな人は持ち込んでるの自分で金払って遊んでるとか、
あ、それはだいぶダメですね。
でもね、ゲームセンターでやるって臨場感を買ってると思うと、私アリ派なんで、
あ、まあ、
この環境でやるの違うよねっていうダメ人間がというと、わかるって言っちゃったんで。
お金払ってオナニーを見てもらうってことでしょ？
そうそうそう。ええー、まあいいですけど。
ちょっと5000ある、あげるから見といてっていう。
あ、そうそう。だからまあ、人前でそのプレイを見せるってなったら、同じにしてもいいですわ、それは。
うんうんうんうん。
だって、家でレースゲームとか変えたり、置いたりできない世界もあるじゃないですか。
まあ。
買ってる人いるんですけどね。
います。
最近グレーブコースター買ったよとかいう人いるかもしれないですけど。
グレーブコースター？
音ゲーですわ、最近流行ってるやつとかね。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
超大型やん。まあ買ってる人いないとは思うけども、まあでもわかんないですが、趣味の極みですし。
ちょっと待ってください。グレーブコースター。
グルコスでグーってまたわかりやすいですね。
あ、ほんまです。グルーブコースター。
はい。出ます。
あ、なるほどね。
こんな感じの音ゲーですね。
割と大きいですね。
そうそう。で、音ゲーやから純粋に考えたって外部の音声出てるって家で絶対できんやろっていう。
結局スピーカーじゃなくてイヤホンでやってたりするわけでしょ。そうそう、家では。
体感ゲームの意味ないよみたいな。ボディソニックだって一応出ないと震えないですからね。
これ。 要はあれですよね、昔東京フレンドパークでやってた、音当てるゲームあるじゃないですか。
ああ、まあ、ダンレボとかあれとかの一応最新版はこんな感じになっちゃったと思えば。う
ん、なんかあれの、まあ、言ったら、ゲーセンに置くとこのサイズになるよねぐらいのサイズですよね。
そうそう。で、結構あれですよ。ニコニコとかもそうですし、ボカロとかもそうですし、まあ、流行りのもんが結構国籍関係なしに、多ジャンル入ってて、うん、いろんなのができますみたいな曲目がね。で、バージョンアップを結構こまめにしてて、あれが入った、これが入ったっていうんで、よっしゃ、やりに行くぜ、みたいな。
なるほどね。
そう。で、そっちの方が商業的に、ある程度パイが見込めると思えば、博打打たなくても、その層が買ってくれるものを作るっていうのは一つの商売になるじゃないですか。
そうそうそうそう。
そうそう。で、まあ、会員サービスとは言わないんですけども、最近はその、例えばニコニコなんかでもそうですけど、実況をやってる人いっぱい貼るでしょ、
うん、
で、最近はメーカーが公式で雇って貼るでしょ、お仕事で。
あ、もうそこまで行ってんすか？
行ってるんですよ。有名さんどころを読んで、うん、公式にゲームの解説でその PV に出てやってくれっていう話になると、うん、それでファンがつくって話だと広報威力増すじゃないですか。
あーはーはーはーはーはー。
で、まあ、多分、ジャスコも知ってるんですけど、某梅原さんとかみたいなね、各ゲーマーのプロゲーマーさんとかは。
ザ・ビーストというやつですね。
そう、ザ・ビーストだよね。で、一応ね、もうプロで一応お金払って仕事でゲームやって勝率とあの辺と広報とって話になって。
うん、
で、
うん、
梅原さんめっちゃ有名ですけど、他にももう何名か出てはるでしょ、プロゲーマーさんが、ね。
何かいますね。うんうんうん。
で、やっぱああいうのが出没するゲーセンなんかもメッカになるじゃないですか。リアルに戦えるみたいな。
まあ僕は梅原以外のその、プロのゲーム上手い人、
うんうん、
っていうので、名前をちゃんと覚えてないもんやから、もう次に出てきた名前が新宿ジャッキーでしたけどね、今ね。
ばあちゃん
ふるっていうね。
ブンブン丸とかね。
そうそうそうそう。いや、それもう20年前ちゃうっていうね。
でも、あの辺の人はみんなライターさんとか現役の雑誌側の方のバックボーンに行ってたりするんで。
そうそう。だから、ファミ通とか見たら出てきたりするじゃないですか。
そうそうそうそうそう。うん、だから、あの辺を見てて羨ましいのは、まだ同じ業界によって、ね、こ
うい
く育てたりとか、そっち側のバックアップ広報とか、雑誌宣伝の方に、そのノウハウを全部つぎ込んでるって見てて、で、やっぱ、ツイッター見ててもね、そういう業界の話を、やっぱリアル遊んではる方面からもそうだし、業界視点からもいろいろ喋ってみてると、ああ、まだこの人現役なんや、ええなと思って見てますしね。
まあ、高橋名人もいるぐらいですからね、まだね。
そうそうそうそう。例えば、知ってる方は知ってると思うんですけど、昔ゲーメストっていう語色が多いゲームセンターの雑誌があったんですけども、
あ、インド人ですね。
そうそう、右です。何の話だった話ですけど、
連載してる漫画の最終回の最後のセリフの語色っていうのでひどいことになるっていうあの雑誌ですね。
そうね、中平先生ごめんなさいのあれですね。
あの最後の最後に龍がめっちゃカメラ目線で確かめてみろって言って終わるっていうシーンが、確かめてみろって言って龍が噛むっていう。
ね、ね、まあ写色語色の話はね、どうもライターさんが書いてる原稿の字が下手すぎてて、
なんか汚かったらしいですね。
そう、打つ人が間違いなくこうやろうと打ってみたら、超変化になるっていう。
そう、ハンドルを右にがインド人を右にになるっていう。
そうそうそう、残業だとかね。
誰え、スーパーウリアンダとかなってるわけでしょ。
そうそうそうそう。逆にそこが魅力だったっていうのもすごい雑誌ですけど。
まあまあまあまあ。
うん、
で、誤植ごめんなさいっていう記事が出るっていう。
で、誤植ごめんなさいっていう記事が出た、そこの記事がまた間違ってるってい
う。そうそうそうそう。よくあるですね。
うん、はい、ようわかってますよね、あれ。
そうそうそうそう。そういう。
そうそう。で、まあ、そういうね、まあ、なんか、吹っ飛んでどこ行ったかわかんなくなりましたけど。
ゲーメスト。
そう、まあ、プラットフォームでね、いろんなところの人が支えとって、うん、そういう新しい現場が、古くて新しいっていうのかな、まあ、できてて、案外この方向だけでもいけるんちゃうか、コミュニティが出たりとか、まあ、あと、新しい方についていけない人も含めたりとか、やっぱその、ゲームバーとかじゃないですけど、ちょっと押され方面に行ってですよ。同じコミュニティで絡める人がおったらそういうとこで、なんかゆっくりしたいなとかもあるじゃないですか。
シューティングゲームなんかついていくの大変ですからね。
今もう無理ですね、新規
は、ね。無理ですね。もうね、僕はね、何ですか、あのメーカー、よくシューティング出してた、今
日。最強？
最強。
京都のメーカーね。
最強ぐらいやったらまだなんかたまに100円突っ込もうかなって思ってましたけど。
はいはいはい、はい。
まあ、古い話で申し訳ないですけど。
そっか、もう結構前ですもんね。
イカルガが出てきた時点で、あ、これはもうついに俺とは関係のない社会になったって思いましたからね。
関係のない社会なんや。
これは僕とはもう断絶した社会だと。
まあね、シューティング当たったらあかんって話でたけど、あれ当たりにいかんと解けませんからね。
そうそうそう。あの、白黒のモードを切り替えれて、
そうそうそう、白
モードの時は白い弾は吸収できるんですよ。
そうそうそう。
で、黒モードの時は黒い弾を吸収できるんですよ。
そうそうそうそう。
それをうまいこと切り替えながら、すごい弾飛んでくる中を生き残るっていうですね。
そう、あれはね、出た時には何当たってんやったらチャラいやんと思ってたんですけど、パズルでね、瞬間で切り替えて死ぬっていう要素が入って余計に難易度上がるっちゅう。
あと、覚えゲーっていうね。
完全にね。
うん、もうこれ無理ですって思ったんで。
でもあれは逆に視覚的にはすごい完成してたんで、もう神様プレイ見てると結構すごい惚れ惚れしますけどね。
うん、そうなんですよ。で、うん、惚れ惚れすればするほど関係ないわって思うんですよね。
そう。
無理。
だから、いや、今いい振りなんでそれもらっちゃいますけどね。うん。そういうのを見て楽しむっていう風に特化すれば。
おぉ!つながった!
そう。これってスポーツ観戦で、最近 e スポーツとかでご存知ないです
?e スポーツ、はいはいはいはいはい。
あったんですよ。韓国なんかとかもあったんですけど、やっぱプロゲーマーとかを結構国で押し取って、養成して戦わせて、うん、バンバン強いやつ埋めてますぜって話で、それでも食っていけますぜって話になるじゃないですか。
なるなるなります。
まあ、裏見れば、ね、その、野球選手と同じで、打率と同じやから、勝てへん人はプロで食えてないわけやから、どんどんダメになっていくんで、しんどいんですけど。
うんうんうん。
でもまあ、花形だし、ゲームでなんとか、ね、一花咲かせればっていう部分になってくると、そういうのは加熱すると、日本でも結構格ゲー大会とか全国とか全世界とかのあるじゃないですか。さっきの梅原なんかはね、まさしくその辺のヒットだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
それで、その続ける話が最近、まあ YouTube とかでね、結構番組で広告宣伝費もらってる人いますよって話の部分に被せて、
うん、
ここであれですよ、Twitch っていうのを皆さんご存知ですかって話でちょっとまあ軽く触れてみたいんですけど、
あれですよ、ディズニーのね。
ね、あれは青いやつでね、ハワイ関係ない。ない。その、いや、あの、けだものじゃない方で。
あれ気持ち悪いっすよね。もう、みんな言ってることですけど。
あれ全然可愛いと思わないんですけど。
中で一匹ね、目玉の中に目玉2個ぐらい入ってるやつあるでしょう。
それ悪魔ですよ。
気持ち悪いんですよね、もうね。
まあ、向こうのね、あの、愛らしい造形は日本人半分伝わんないってことで。
そう、ツイッチ。
でもなんか、あれじゃないです。ギャルさんとかドキュンさんとか、結構車の中にメキメキぬいぐるみ詰めてますけど。
そうなんですよね。
まだワンピースのがわかるなと思って見てますから。
そうそうそう、ワンピースはわかるんですよ。
あのデコトラのすごいトラックとかが全部ワンピース埋まってるとおっちゃん頑張ってんなと思うんですけど。
頑張る方向間違ってますけど。
あのトラックすごい高そうないけどプライズの多分ぬいぐるみだけだろうなみたいなのが全部入ってるんで。
そう、
意外と安上げてんなみたいな。
そして意外とそういう人はゲーセンに金落としてるんだなっていうね。
そうですね。余ったのシェアしてんちゃうかと思いますけど。
まあ、あの人形だけ凍ってたりしたりしますからね。
でもたまになんかあの、瓦礫とかフィギュアの高いのもやってると、マジもんやなと思いますけどね。
いや、だからヤフオクとかで凍ってんすよ、多分。
ああ、1万2万すぐするでしょ、あんなの。
するんですよ。
いやー、趣味やなと思いますね。まあ、造形自体はめっちゃかっこいいですけどね。
どうでしょうね。でもなんかたまにね、
うんうん、
なんかそういうの売ってるお店とかあるじゃないですか。
ありますね。
僕なんかが漫画アニメ、まあ割と造形があるというふうに思われてるので、うんうんうん、
はいはい。
ちょちょちょ、これ、コーナーが高いやつとかあるんちゃうんとか言われるんですけど、
うんうん。
あるかいと。
一周。
そんなもんあるかいっていう話でね。
まあいいですけどね。
うん。そんなあんたらが知っているキャラクターのやつなんかは、高いやつあるかいって言ってるんですけどね。
う
ん、
まあね、有名どころはもう鉄板ですからね。
そうそうそう。
それあれじゃないですか、あの、古銭であの、古銭とか集めてる人とかにね。
うん。
あの、64年の10円とか価値あんねんやろって言うけど、うっさい黙れみたいなもんじゃないですか、ね。
そうそうそう、そういうことです。そういうことです。
あるかいって。
そう。あるわけがない。う
ん、レア度のレモンないじゃないですか。
そうなんです。ツイッチですよ、ツイッチ。
そう、お帰りなさいませ。ツイッチですよ。まあ、スペルで言うと、ツイッターと同じ頭ですから、TW の ITCH、
ね、うん。だから、あの、スイッチの S を T に変えたらいいですよ。
そうそう、それいいですね。
はい。
ただ、あの、検索するときに、ツイッチだけで探すと映画とか別の番組のサイト行っちゃいますんで、これ後に、ドット TD をつけてもらうと分かりやすいかもしれませんね。
なるほどね。
はい。
はい、はい、はい。
で、これ、何やって話になるんですけど、
うん。
要は、その、ライブストリーミングをゲームのチャンネルだけで構成してるっていうサイトでね。
ほうほうほう。
しかもね、調べたら結構新しいんですよね、これ。
うん。
2011年スタートだそうですんで。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう。で、もう今結構、ユーザー数もすごいメキメキ増えててですね。
はい。
確かランキングでアメリカの方の、インターネット、トラフィックランキングでよかったでしたっけ?
うん。
Facebook と、Hulu、Amazon を抜いてて、もう第4位まで来てるらしいんですよね、これ。
それは単に動画やからってことはないんですか?
まあだからやっぱ1回見に来ると、ずっと見ちゃうからっていう話で、おのずとすごい伸びるっていう。
うんうんうんうんうん。
で、なんだったかな、中継数も今確か600万だか500万本ぐらいまで行ってて、視聴時間が合計でデータなんだったかな、120億分だから2億時間もわけわからんですね。
まあいっぱいってこと
です、ね。そうそう。で、2013年年末で4500万人以上がここにまあ結構アクセスしてんですわと。
なんか月間のアクセス数が2300万人って書いてますね。
あ、はいはいはい、そうそうそう。で、さっきの e スポーツじゃないですけど、こんだけ特化してたら、その例えばニコニコの何でしたっけ、実況生放送なんかやっぱその人一人にかかってる人気コンテンツってことは、仕事してるとか野暮用の時にはその人がおらんわけですけん、今この番組やってんのかな、このゲームタイトル放送やってる人おらんかなみたいな話になるじゃないですか。
はいはいはいはい。
こっちはもうそれ常時誰かがやってるぜって話ですから、見に行きゃ全然すからないと、ね、
はいはいはいはいはい。
でどうせ好きもんじゃないですか、あの番組のこのコンテンツのこのゲームのっていう風にみんな狙っていくわけですから、知ってる人が見たらやっぱこれ競技観戦と同じ体ですよね。
まあそうですね。
格ゲーとかさっきのシューティングでもルール分かってれば盛り上がるわけですし、その同行の師しかいないわけですからね。
なるほど。で、あ、そこちょっとなんか日本とアメリカとで毛色違うなって今思ったんですけど、
おなんでしょうなんでしょう。
日本の実況って、
はい、
結構ダラダラするゲームですね。
実況もいっぱいあるんですよね。
あるんですけど、その、なんていうんですか、これ多分ね、日本の場合はゲームセンター CX の影響がでかいんだと思うんですけど。
あれ、でかすぎでしょ。
あの、一つのゲームを、何時間かやるのを、まあ、編集する次第はともかくとして、ずーっとやってそこにちょっとネタを挟みつつっていう形でやるっていう風にちょっと先入観があるせいで、
はいはいはい。
格ゲーとかで、その実況をするっていうところになかなか意識がいってないところありますね。
まあ、色がね、さっき言った分ついちゃったのと、やっぱその、なんだろう、上手くない人が延々死んでいく部分を笑いながらっていう部分含んでるから、超絶プレイと対局なんですよね、あれはね。で、その画面ではなくてやってる本人自体もそのドキュメントの中入ってるじゃないですか。課長がその転げ回ってるのもギャグの一つでしょ、あれ。
そうそうそうそう、うん。僕割とイライラしながら見るんですけど、へったくそやな、お前って言って。
だからあれ多分そのジャスクの今言った通り適性が出るんですよ。こんなん見取られるかっていう部分と、へったやな、はっはっはっていう酒飲んで笑ってる人とって話の分じゃないですか。
僕でもあれですよ。違うやんけ、お前。ええ加減おぼろや、こらって言いながら、僕全部見てるんですけど。
全部見てるね。
ゲームセンター CX 全部見てるんですけど、僕。
全部見てるんだ、全然ファンじゃないですか。
あのね、それはね、僕ね、多分ね、パチンコ番組を見てしまう感覚で見てるんですよ。
あー、通じますね。
ダラダラしながら、見れるんで、見れるんですけど、イライラするんですよ。
まあ、見てる側はね、その、さっき野球じゃないですけど、ヤジとかその辺もね、やっぱ、
そうそうそう
一部じゃないですか。そこちゃうやろとか、惜しかったなとか、今の失敗するかみたいな。
あれなんですよね。ゲームセンター CX はチンプレイなんですよね。
そうですね。わらかしプレイですからね。
ツイッチの方で行くと、コープレイの方があるよということですよね。
いや、多分こんだけやると、その、チンプレイ、コンプレイと、達人プレイは多分混在してると思いますよ、ね。
ああ、まあまあまあ、両方あるけども。はいはいはい、日本の場合は、その、コープレイ文化があんまないですね。
ないっすね。まあさっき言ったあれですよ。コープレイだと、見る側の知識の量が多ない。今のがすごいっていうのが分かんないじゃないですか。
ああ、そうそうそうそう。
例えば格闘ゲームなんかがその1フレーム今のコンマ何秒の入力が素晴らしいって言ったって常人が見たら、どれって話でもう過ぎてるわけですね。で、スポーツとかだってやっぱテクニック的なもんとか、そのサッカー、野球にしたって、この流れから一気に攻める部分はこの人の流派やなみたいな話でも、やっぱ見てないと分かんないじゃないですか。その辺と、あとまあその、実況がつく形で付加価値になる場合と、その無言のライブ中継で、本当にその場に観客としている場合っていうのも全然別物になりますし。要は、邪魔な解説やめてっていう場合もあるじゃないですか。
そうですね。
映画の字幕なしで見る派と字幕派と吹き替え派近いぐらいの、住み分けみたいな。どれもいいじゃないですか、全部。悪くはないですから。
プロスポーツなんかでも、その、
はいはい、
会場行ったら、その、音声飛ばしてあって、解説実況みたいなのを聞きながら見れますよっていうのを使う使わないみたいなありますからね。
そうそう。まあ、オンオフとかできると一番いいんでしょうけど、なかなか難しいなっていうのもありますし。ただまあ、こっちメッカアメリカなんで、やっぱ同時に翻訳してくれるわけではないですし、字幕がつくもんとかでも、 もないので、
うん、
その辺で言うとやっぱ全部を全部求めていくと、やっぱ、うん、あ、これわかんないとか、これなんて言ってんのやろうなっていうのもやっぱあるのはあるんだろうなというのは、ちょっとまあ否めない。
うん、なるほど。
まあ登録にそんなごつお金かかるわけでもないんで、見る分には見れますし、一応サイト見てもらうとすぐ雰囲気わかると思うんですよ。
うんうんうん、
トップ動画動いてて、下にそのゲームのバナー中がずらーっと並んでて、
うん、
どれ見るみたいな感じで。
なるほど。これ見るのは有料なんですか？
見るだけだったら無料ちゃいますね。私もちょっとまだあんま深く分かってないんですけどね。まあ一回覗いてもらったら雰囲気はすぐ伝わると思うんですよ。
なるほどね。
ほんでまあ実況中継でやってある人をまあブロードキャスターっていうふうに呼んでですね、はい、まあ持ち上げてて、
はいはいはい、
で有名さんどころはもうその何でしたっけ、小売業とかでせっせこう働いてた人なんかがおったんですけど、
うんうん、
今そのフルタイムライブストリーミング、
なるほど、
でもう常時垂れ流してて1日8時間ゲームプレイ放送しとって
、何ぼや、4、5点、
そうそう、で平均でなんで4000人5000人ぐらいビューアーがおってですよ、
ああ、
もうそら広報にもなるし、そのプレイによって、うん、広告宣伝やってたら仕事になるわなって話ですよ。だからさっきの梅原さんじゃないですけど、まああれぐらいストイックに打ち込んでたら、
うん、
遊んでるやんっていう人いますけど、実際多分そっちはそっちでしんどいとこまで来てると思うんですよね。
まあそれ言ったらプロ野球だって玉遊びですからね。
まあね、うん、おじいちゃんおばあちゃんがね、この人たちいつ仕事してんやんとか言いますからね。
ああ、なるほどね。
野球仕事ですって
、
で、あとまあ格ゲーだったら導入部ってさっきのシューティングと同じですけど、コンブムービーとか連続技集とかさ、やっぱ見せ方とか特化するといろんな方向あるじゃないですか。
ありますあります。
だからその自分はその対戦戦歴とかあんまあれやけども、技術的に検証したとかこういうのが得意やねんって見せ方があれば、
うん、
被らないとこって結構隙間いっぱいあるんかなとか思いますし、
うんうんうんうん、
まあ日本でも結構見てはるっていう人がいるそうですけん、
うん、
こういうのがね結構ガンガン広まっていくと、さっきのその収益化の話を含めていって、うん、遊びと仕事の境目もなくなるし、
うんうん、
結構まだピコピコがとかゲームがとかファミコンがと言われて一周されたりする部分があったりするんですけど仕事やでっていう部分は誇れるかどうか、日本的にまだちょっといろいろとねハードルはあるんでしょうけど、結構来るべき時代が来たらこの辺なんかすごい変わってくるし、これがまた日本に来て違う種類とか、まあ違うチャンネルでもいいですけど、
うん、
進化をするとその新旧とか関係ないし、その8ビットマシンがどうこうとか、その次世代機だからどうこうっていう境目も関係なく、見せるエンタメの部分で言うと、プレイヤーによって味付けが変われば、そのバーチャルコンソールとかもそうですけど、売る方の反則も全然違うアプローチが増えるだろうし、で、動くお金が大きくなれば、この周りも賑わってくることによって、純粋に今その DLC、ダウンロードコンテンツで売らんと流通量かかるか、もう物流なんか嫌じゃソフトやめたいとかいう話とかもなくなってくるかもしれませんでしょ。
うんうんうんうん。
だってもう全部映像はライブストリームでやってるし、物を買う買わへんっていうのは別に通販とかリンクとかの部分とかでもいいし、メーカーがそこにスポンサリング出してて、そこでまたなんか特割とかサービスとか付加価値つければ売れるとかやったら分かりませんかね、
うん、なるほどね。
そうそうそう、こんな未来があってもいいなと思うと、まあゲーセンから離れて寂しい思いしてるこういうおっさんもね、あ、新しい世界来るかもみたいな。
でもあんまり流行りすぎると確実に国は衰退しますけどね。
言われた。ちょっとね、ダメ人間製造機的な部分は否定しきれないですよね。
なんかね、なんか、うん、あのお金が回ってるのかいいのか問題により目が向くというか。
皮肉なもんですけどね。確かに確かに、
うん、いや、え、それあんたええか知らんけどなとか言いたなるという、うんうん、あのそこ日本とかアメリカとかね、
うんうん、
まあ、そういう人口多い国やからまだいいですけど、
はい、
これがあのツバルとかそういうところでなんか激流行りすると、
うんうん、
気がつくと滅び去ったのだよこの国はってなりそうな。
なんかね、
ちょっと怖いな。
そうですね。まあ仮にですけど裏側を想像すると、
うん、
それ仕事にしてる亭主がバンバン儲けてるかもしれんけど、家庭とか嫁さんどうしてるやろとか、
う
ん。
そうそうそうそう。
あとはあのご近所さんとかに行った時なんかにも、うん、要は宅内ですけど、まあ一応その映像で流れる体で本人の姿を流すんやったら身なりもある程度しっかりするとは思うんですけど、
あ、
社会的に見て周りから認知されなさすぎるっていうのが。
そうですよ。だからそのね、アメリカのね、
うんうん、
おばちゃん連中がですよ。
はいはいはい、はい。
その、道の四つ角立って、
うんうんうん、
ちょっと知ってはる？何々さんところの旦那さん、ずっとゲームしてはって、それでなんか食ってはるらしいよ。いや、なんかそんな気持ち悪い？大丈夫なんそんなんばっかりしてて。そんな仕事ちゃうやんかみたいな会話が英語でされてるわけですよね。
間違いないってとこでしょうね。だって、あれでしょ？ちょっと適切じゃないかもしれませんけど、ジャス君最近、うん、マイルドヤンキーって言葉よく聞きません？
あ、まあまあ、たまに聞きます。
だから、あれぐらい難しいこととか、こするずるい裏技なんか知らんから、うん、もうええと思ったもんにはバンバンお金も使うし、
うんうんう
ん、なんでしたっけ？親が大事、仲間が大事、イオンが大事でしたっけ？三つ目なんやと思いました、読んでて。
ジャスコね。
ジャスコね。そうそうそう。
はいはいはい。
で、仲間コミュニティが強くて、なんか欲しいもんがあったらもうポンポン買うから、その商品の中心はこれからマイルドヤンキーやって話が出てて、
うん、
で、コンテンツもそこまで届けば爆発的に売れますって言うけど、マイルドヤンキー中心世界って正しいかと思って見てましたけど。一般人どこ行ったと思ってましたけど。
マイルドヤンキーってごめんなさい、僕の知ってる日本語で言うと、うん、愚民ってことですよねっていうね。
ね、イメージで言うと、ちょっと雑ですけど、こう、メンズナックル勢的な。ダメか。
ダメでしょうね。
うん、でも、まあ、ネットリテラシーの話じゃないんですけど、詳しい人はやっぱりある程度ちょっとずつテクニック使って最適化するとか、うん、やっぱ料金省いたりとか、無料コンテンツはこの辺は抑えとくみたいなのがあるんで、
うんうんうん、
バランスと広報は取ってるんですけど、収益的にガンガン買わないっていう部分で言うと、
うん、
まあ、それはね、裏技が使える分だけ収益的には落ちますわな、単車から、うん。マイルドヤンキー狙ってるっていうのは、ああ、まあ、リアルっちゃリアルだなと思って呼んでましたけどね。
まあね、その層に届くコンテンツやったら、それは儲かるやろ、パイは多かろうと、
ね。ですよね。
当たり前のことですからね。
そうそうそう。
うん。それ、マイルドヤンキーっていう層を特定する言葉を作れただけでしょっていう。
そうそう。最近、マイルドヤンキーみんな言いすぎやろと思って見て笑ってましたけどね。
うん、あの、F2 層みたいな、うまい言い方見つけたわ、以外の何者でもない。
ああ、それいいですね。そこです、そこです。
ね。そういうことでね。
そうそうそうそう。まあ、そんな感じでね。みんないろんな方向で儲けていって、ゲーム活性化させてくれたら私が楽しいなっていうオチですよ。
そして国が衰退すると。
またついてしまった。
ゲームの活性化はね、イコール国の衰退ですからね。
クールジャパンでくくって外出しときましょうか。
そうですね。だから、他の国にはゲームを売るけど、国内ではゲームが衰退するっていうのが一番外貨を設けれるっていうですね。
そ
う
そ
う
そ
う。
でもこれもね、大会とか行々しくやると結構お金が動くんで、うん、その、本当にスポーツの体みたいな感じで、プロゲーマーとガンガン押すと、
うん、
結構運営とかね、その裏のしがらみとかね、予算、資金とか動くと、うん、企業体の体を出すと意外といいのかなっていう。
ああ、なるほどね。
ただしんどくてね、うん、昔何でしたっけ、闘撃でしたっけ、格ゲーばっかりの大会の、はいはい、採点とかあったんですけど、
うん、
やっぱね、人とお金といろいろ揉めることもあって、難しいなっていうのも、まあ皆さん読んだ通りなんで、宿題と課題もいっぱいありますってとこがオチですかね。
なるほどね。
うまくいかねえんだなっていう。
うんうんうん。
はいはい。そんな感じでしょうかね。
そうですね。まあ、はい、あれですよ。
うんうん、
僕もこんなゲーム動画を配信していますとかですね。
さささ。
もっと言うと、その、こういうゲーム動画配信サイトを作れますという工作員希望の方とかですね。う
ん、はい。
まあ、トラフィックが大変すぎるやないかって思いますけど。
めっちゃね、落ちるか固まるかの世界ですけど。
そうそうそう。ね、
うん、
そういう方は、mail@sgmx.info。
はい。
mail@sgmx.info。
うんうん。
ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムでございますと。
はい。ゲームなしで来て大変満足しております。
よかった。
皆さんこんにちは、さくら通信イメージガールのさくらちゃんです。この度ネットラジオ界に全くありふれたタイプの新しい番組が登場しました。それが引きこもり旅作家さくらつよしと鳥かご放送の山本がお送りするさくら通信です。通勤前、就寝前にアホな話を聞いてバカバカしい気分になりたい皆さん、ぜひさくら通信 www.さくら通信.com までアクセスしてくださいね。お兄ちゃん、寝る前に聞きに来てね。